考える30分。この番組は、今週土曜日、月曜日、30週間配信しています。
私たちは、龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは、NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で、京都府の宇治市と京都市の南区、東山区に活動の拠点を置いた3回生が活動地域の課題について調査しています。また今年度は全体活動として千葉県白井市にも拠点を置き、地元の白井高校生と UR の企業の方とともに地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんにお伝えしていこうと思います。本日お送りするメンバーは、ひなと、
みはねと、
けいちろうと、
えいしんと、
たかひろです。
よろしくお願いします。さあ始まりました。皆さんせーの、
新年明けましておめでとうございます。
ということでね、はい、2024年始まりました。皆さんどうですか？お正月ですけど、皆さんどうお過ごしですか？はい、はい、昨日はね、今ちょうど1月2日ということで、昨日は年を超えて1日経って、もう1日経ったか、はいはいはい、どんな風に過ごしましたか？
僕は、はい、朝からお母さんが作ったすまし雑煮を食べて、ずっと寝てました。はい、で正月です。
いや、いいですね。たまにはこうダラダラとしたね、のんびりとしたお正月。すまし
雑煮、
雑煮って何ですか？
なんていうんかな、大体白味噌を使った雑煮が多分一般的だと思うんですけど、うん、すまし雑煮っていうのは多分だしだけで、雑煮になってる。
美味しそう。
それにまあいろいろと、うん、何や人参やらとか入れたりして食べる、うんうん、そう、のがすまし雑煮です。
お餅は入れました？
お餅は3つ食べました。
よう食べますね。
毎年3つ食べます。
いや、もうお正月はね、太るね、うん、もういっぱいいろんなもん食べて太りそうなんで、ちょっとね気をつけていきたいと思います。ひなさんはどうですか？
私は1日は、まあ、豪華なおせちを
食べて、
で今日の2日なんですけど、うん、2日はあの初詣に家族と一緒に、
あら、
行こうと思ってます。
いいですね。
じゃあ今からね、ラジオ終わって、おみくじ引いて。
大阪出身で、大阪の大阪天満宮っていう、はい、そういう有名なところにちょっとお参りをしに。
すごい、いいですね。はい、お参りしてきてください。さあ、えいしんさんは。
はい、僕は31にカラオケに行って、
言ってましたね、
収
録でも。はい。
商店街プロジェクト行ったようなカラオケ大会をさせていただきまして、う
ん、はい、
見事優勝いたしまして、父親から賞金をいただきました。
いいですね。
ありがとうございます。気持ちよくなってそのまま寝正月させてい
ただきました。いいですね。す
ご
い。
それってお酒とかも飲みながらみんなで歌う？
そうですね、カラオケでお酒を頼みながら、
あ、そうなんや。
気持ちよく歌わせていただいて。
はあ、ちなみにエイシンさんのお箱は何なんですか？
そうですね、一番点数が良かったのは、
はい、
今日流れるバンディさんの世界の秘密。お
ー、
さっき言ってしまった
ことになりますけどね。はい、じゃあちょっと聞いて、ぜひ聞いてもらって。
はい、
はい、もう何、どんな感じで？
自分はまあ2日間、
うん、
の2日は、
うん、
なんかコロナ前までは、
うん、
お父さんの方の、その、うん、おじいちゃん、おばあちゃんの方に、
はいはい、
行ってたんですけど、
はい、
コロナ禍になって、その、うん、飽きた後も、うん、なんか、集まらなくなってしまったから、もう、特に何もして、
ああ、ゆっくり、
あ、
のんびり過ごしたお正月でした。
いいですね。
いいですね。ちなみに私は前回の収録で昼飲みをして寝正月するって言ったんですけど、
してましたね。
実はできなくて、
あれ
あんまりお酒が飲めなかって12時飲んだんですよ。12時飲んで昼から飲んだんですけど、結局4時くらいに一回寝ちゃって、 で起きたら9時とかで、そっから楽しく家族みんなで団らんしながら、
あ、いいですね、
食しました。まあそういう日もね、
そういう日もいいですよ、
いいですね。で1月1日はあれですね、あのお友達と初詣に行っておみくじ引いてきました、
うん、あ、いいですね、
はい、ちょっとね、はい、あの内容もね、ちょっと大吉を
大吉を、よかった、
よかった、成績良かったですけど、はい、ということで、まあそんな感じで皆さん、まだお正月ね、お正月っていつまでなんでしょうね、4日とかまで、
3日までか
はい、じゃあちょっと楽しんでね、3日までゆっくり楽しんで、
そうですね、
学校もすぐね、龍谷大学は次の週から
6日が確か土曜日だから、
そうだね、
8からかな、
くらいからもう結構早めに大学も始まってるのでね、はい、ちょっとゆっくり楽しいお正月、あと3日間ぐらいですけど、皆さん過ごしていきましょう、
はい、
はい
はい、ということで、またちょっと今年は皆さん何年か分かりますか？去年はちなみに、
うさぎです、
うさぎ年なんで、うさぎときたら
立つ
はい、なんかこう干支の今年辰年なんですけれども、なんか干支の由来って言えば、由来といえば、あの十二支ある中でこう来た順に、
そうだね、
あの決まってった、ゴールした順に、到着した順に決まったっていう物語が思い出される方、
うん、
言うとね、あの日本昔話とかでも、
うん、
言うと思うんですけど、辰ってあの実はちょっと架空動物だと思いませんか？辰だけ、
龍
だけ、ドラゴンですね、はい、
龍です。
なんか他のね、干支は実在する動物なのに、なんで龍だけ架空の動物なのか不思議だなとちょっと思いながら、うん、はい、なんかはっきりした由来はあんまりないっぽいんですけれども、まあちょっとわかんないんですけど、辰、まあ、年の今年のあの年、こうなんか決められたとなんかあるらしくて、それがあまねく光に照らされ急速な成長と変化が起きる年
お
らしくて、
いいですね、
はい、なんかすごいこういう由来がちょっとあるみたいで、ということでこの由来にちなんで、皆さん今年2024年どう成長していきたいか、
はい、
っていうのと、どう変化していきたいかっていうのをちょっと聞いていきたいなと思うんですけれども、
はいはい、
じゃあ練習からいきましょう。
はい、どう成長したいか、はい、
うん、
そうですね、僕らもう今3回生で、
うん、
来年4回生になって、多分みんなが就活とか、
う
ん、次の進路を考えていかなきゃいけない時期で、
うん、
そういう時期で僕は、うん、多分就活として、うん、なんかみんなとはまた別の道を進むことになるかもしれないんですけど、うん、まあ、そこでどう成長したいかって言われると、
うん、
なんか今自分が10年後とか20年後とかに、なんかどういう風になってたいかっていうのを今いろいろ考えてて、でそのまだ決まってないんですけど、ちゃんと立てた上でその具体的に今どうしたらいいかっていうところをちゃんと計画的に考える年にして成長していこうかなという
ふうに思って
ます。いいですね、
はい、
計画的にね、
そうです、何事
もね、もう21歳、うん、22歳になりますね、
早いな、
早いです、2024年ですよ、大学入学したのが2021年なので、
うわ、もう3年経った、
3年経って、
うわ、
もう次4年目に突入、うん、来年が4年目か、
うん、
卒業ですね、あっという間ですね、
早い、卒業ですね、
はい、圭一郎さんはどうですか、どう成長してきて、どう変化していきたいとか。
僕は、なんかこういうゼミ活動してる中で、
うんうん、
もっとなんか社会全体を見て、
うん、
まあ、自分に何ができるのかっていうのを考えて、うん、それを、うん、考えた上での就活とかにつなげて、うんうん、もっと自分がなんていうかな、考えられる幅を広げていくことで、
うんうん、
なんか自分がなんていうのかな、やりたいこととか、
うん、
そういう社会になる、社会のためになるっていうことを、
うんうん、
自分で見つけるために、
うん、
もっと自分を、うん、なんていうかな、視野広くする上、視野を広くしたいですね。
なんかゼミでこうやって社会活動とかさ、
うん、
そういう社会でボランティアとかやっていく中で、
うん、
なんか圭一郎が言ってくれたみたいな、その社会のためになるみたいな考え方って、
うんうん、
めっちゃかっこいいなと。
そうだね、
圭一郎成長したんだろうな、
うんうん、
成長しました、
準備で。じゃあ2020年もっと、
そうです、
飛躍のところ
、飛躍を進めてください、
うん、ありがとうございます、
はい、
頑張りましょう、頑張ります、
はい、高弘はどう？
で自分はまあ、
うん、
大学4回生っていうことは、その新生活を始める準
備、うん、そうだね、そうだね。
でも、
うん、
あるんで、で、自分は、今考えてる中では、
うん、
その大学4回の間に、一旦、起業をして、
うん、
で、それで、就職もしてっていう、
うん、
なんか風に、これから進んでいこうかなと思ってるんですけど、
うん、
あれ、まあ、ここで、
うん、
なんか、今まで、なんか、こう、自分からなんか率先して、喋、
うんうん、
っていくことに、うん、なんか、比較的、こう、自分が、苦手分野、
うんうん
でもあったから、
うん、
逃げてきたんですけど、
うん、
まあ基本改正ではこう、
うん、
ここら辺は、
うん、
逃げずになんか自分、うん、自分に立ち向かう年にしたいなと
思って。おー、いいですね。
大事。
いいですね。
本当だ。
大事。そうだね。自分大事ですね。自分に逃げないで
頑
張ること。はい。で、私はね、ずっと思ってたことがあるんですけど、ゼミ活動を通して私はもういろんな人に助けられたなって去年は。なので次は私が誰かのために、ゼミ生とか、自分と関わってくれた人のために、うん、行動する年にしていきたいと私は強く思っています。はい。本当思いやり持って、自分じゃなくて誰かのために行動するっていうのを大事な、大切な。2024年に私はしていきたいと思います。う
ん、
はい。
じゃあ次私言いましょうか、ね。
はい。ごめんごめん。
司会さん。
お願いします。
今もう、A 心がさっき就活の話をした時に就活の話をしようかなと思ったけど、
うん、
やめて、
はい、
次、親孝行の話をしようかなと思ったけど、三晴に今ちょっと感謝っていう言葉が出たので、
うん、
焦ってるんですけど、ちょっとやっぱ思ってたことを言うと、
うん、
ゼミとか忙しかったっていうのを理由に、
うん、
家族に対して、なんかそのちゃんと恩返しというか、
うん
う
ん、
なんかできてなかったと思うから、うん、それこそさっき言ってくれた周りの人に感謝しながら、人を大切に、
うんうん、
自分がそう支えてもらった分、自分も支えようかなとか、うん、なんか、ちょっとしたことでもお母さんは大根おろしをしてくれたら嬉しがるっていうのを最近知ったから、うん、大根2本分ぐらいを腕切ってくれた
から、ね、まだあるね、まだあるね、
一生毎日やってて、お母さんに大根おろし知ったよって LINE して、うん、でも喜んでやった
ので、うん、
もうそう、些細なこと
なんか、ね、小さい幸せ
よね、高級なものを買うとか言って言えるも、うん、大根おろしを冷蔵庫に入れとったら喜ぶってことを知ったので、
いやー素敵やな、
にも頑張って思います、大根おろし
ありがとうございます。はい、それではじゃあ、
それではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はバウンディさんの世界の秘密です。ラッパー考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はバウンディさんの世界の秘密です。
はい、さて後半からは、去年ですね、2023年12月に行われたコンソーシアム京都について、私たちのプロジェクトで、コンソーシアム京都 を行ったんですけれども、
はい、
それのちょっとね反省というか、
はい
はい、思い出を皆さんで喋っていこうかなと思います。
はい、
はいはい、コンソーシアム京都というのは、ま、京都に立地する大学、短期大学が連携して自分たちの今までの研究を発表し合う場ですね。
はい、
はい、ちょっと私たち商店街プロジェクトはどんなことでどんな研究をしてきたのか、ちょっと簡単に説明してもらっていいですか。
は
い、
僕たち商店街プロジェクトは、うん、外国人の方々に着目した上で、うんうん、古川町商店街を舞台に、
うん、
外国人の観光客の方の需要 と商店街の方々の思いと、うん、また福祉、そういう、うんうん、古川町商店街にもたらす福祉的な利益っていう部分の3つの視点を持って何か提案することはできないかっていうところから、うん、コミュニティキッチンというものを作って、うん、なんか地域に還元していこうみたいなものを提案する発表をさせていただきましたね、
うんうんうん、はい、そうですね、あの賞はね残念ながらちょっと取れなかったんですけど、ね、悔しかったですね。
悔しかったです。
はい、ただこういろんな大学さんがあの交流して自分たちの研究を発表し合って、わ、こんな研究してるんだとか、こういう視点があったんだとか、うんうん、新しい発見があったり、逆に自分たちの活動を、うん、あの他の大学の方とか、まあ、自分たちの大学の方にこう知らせるというか、
うん、
発表できたことはすごいいい経験になったし、あの自分たちのやってることがすごい明確になったというか、今どの位置にいて、うんうん、何が足りなくて、うん、もっとこうしなきゃいけないんだとか、
うん
う
ん、
こういう視点があったんだっていう、まあ、新しい見方ができたかなと思いましたね。
そうですね、
はい、じゃ あ, あの早速なんですけども、ちょっと商店街プロジェクトもこう3年生4年生までちょっと続くのか、3年生、
はい、
でね、もう3月ぐらいで次は後輩にバトンタッチになると思うんですけれども、はい、どうですか、プロジェクトをやってて良かったこととかありますか、なんかこういうことをやってて良かったなとか勉強になったなとかいうのがあれば、皆さん挙手制で。
はい
はい、圭一郎くん、
僕はこのプロジェクト、商店街プロジェクトをやってて良、うん、かったことは、
うん、
さっきあの成長したい部分でも言ったんですけど、
うん、
なんていうかな、自分がやっぱ商店街について知らないことばかりで、なんかその商店街の白川まちづくり会社さんと一緒に活動していく中で、
うん、
なんていろんな視点でなんか物事を見ることができたり、
うん、
なんていうかな、外国人とかもなんかアンケート取ってて、
うん、
そういう触れ合う機会があったりとか、
うんうん、
なんかいろんな人とやっぱ触れ合ったりできたことが良かったかなって思います。
そうだね、本当にいろんな人に出会ったね、外国人の方もそうやし、地元の白川粟田学館の方々もそうやし、ね、うん、いろんな人にやって、そうですね、はい、ここ皆さん出世で、
じゃあ私行きます、
はい、
はい、
どのプロジェクトに多分入ってても、その、うん、もし商店街プロジェクトやったら、普段何気なく通る商店街とか、
うんうん
う
ん、
っていうところにピックアップしていろいろこう深掘りしてみたときに、うん、ただ古川町商店街はランタンが綺麗でちょっと静かなところやなーって通るところで終わるところを、ここに焦点を当てた時に、じゃあ外国人が多いのにうまいことお金を落とし込めれてないよねとか、問題点がいくつも見つかって、でもいいところもすごい見つかって、なんか何事もやっぱこう一回なんていうしょこう、
突き詰める
みたいな、そう、問題を突き詰めた時にすごい深いところまで行って、うん、なんかめっちゃ興味が湧いてきたというか、これを自分たちでどういう風に解決したらいいんやろうって話し合う時もすごい楽しかったし、
うんうん、
どういうランタンをもっとカラフルにしたらどうなんちゃうかとか、光で LED にしたらいいんちゃうか、でも予算はこれくらいかかるからダメだよねとかっていう、うん、いろんな話し合いができたことがすごい自分の中で面白かったなと思いました。
いいですね、
まあ、普通に生活してたらこうねできないことやし、貴重な経験でしたよね。
そうですね、
どうですか、たけるさん。
自分は、
うん、
まあ、商店街がその、
うんうん、
まあ、舞台だったと思うんですけど、
うんうんうん、
しっかりとこの一つの場所で、
うんうんうん、
深くその深掘りして、うん、その地域課題でやったりっていうのが、うん、その商店街プロジェクトによってその構造化っていうのをすることができたんで、そういう地域課題、
うん、
ていうのが、なんか、の本質をその感じることができたんじゃないかなって、
うんうん、いいね、
思いました。
はい。
いいですね。
じゃあ私行きます、
はい。
私はプロジェクトやっててよかったことは、なんかこうゼミ入ってよかったことにもつながるんですけど、本当、うん、メンバーがなんかあのメンバーの普段見れないところとか、うん、いいところとかがすごいこう垣間見えて、うん、なんかこうちょっとした優しさであったり、うん、こう連絡一つとかでもこういいところとか、うん、まあ、もちろん人間やからさ。うん、あのいろいろ見えたんですけど、なんかそれがすごい良かったなと思ってて、本当にあのゼミの討論会終わってもずっとコンソに向けてこのプロジェクトを5人メンバー一緒にやってきて、なんかこうね、効率重視とかいろいろ、ね、今日は何しなきゃいけない、今日はこれがタスクでそれを終わらせるっていうのを目標にとか、うん、なんかこう一人一人の個性であったりいいところがこう組み合わさったプロジェクト、商店街プロジェクトやったなと思って、それに気づけたっていうか、そういう仲間にと一緒にできたことが、私はプロジェクト入って本当に良かったなって心から思いました。以上です。
ありがとうございます。
なんかこう思い出話みたいなラジオになっちゃってね、まあ嬉しいですね、ぜひ聞いてほしい。はい、
うん、いろいろ全部言われてしまった気持ちがあるんですけど、なんかまとめみたいな感じで、
はい、
と僕自身も商店街っていうものにプロジェクトに入る前に、うん、そもそも僕自体が大学生になってから、うん、商店街のお店で働いてきた、アルバイトしてきたこともあって、うんうん、あの実際に商店街のそのなんていうんですか、運営側、うん、運営側の人たちと関わる中で、うん、そういう課題であったり、いろいろ挑戦させてもらえるような機会をもらえたこと、うん、っていうのがすごい良かったなっていうのと、うん、あとはもうまた見張りに言われてしまったなっていうふうに思うんですけど、僕はもう本当に自分のこのメンバーが一人一人なんかすごいちゃんと特徴の生きたコンソの期間を過ごせたなと思って、なんかそうだね、その特徴をうまく伸ばして、で自分たちが賞は取れなかったけど最大限やれることはやってきたなというふうに思ったんで、まあ良かったなって思ってます。
ありがとうございます。
いやいいですね、なんかこうやってね、新年やけど去年の思い出を振り返って今年はまたこうやって飛躍ですか、うん、みんなでしていこうっていうのをね、ラジオでしっかり伝えれて、実はもう商店街プロジェクトでラジオするのが本日最後に、
ある
ね、半年1年ぐらいやってきたんですけれども、
そうですね、
はい、次はもうバラバラになってゼミ生13期がバラバラで組み合わされるので、商店街プロジェクトがもう最後のラジオになってしまうんですけれども、まあ本当にね、あの長い間いろいろお祭りプロジェクトになったり、商店街になったりといろいろありましたけれども、なんだかんだ終わりよければ全てよし新年ですけれども、
そうですね、
はい、では2024年いろいろ反省を生かしながら自分たちもっと大きく成長していきたい、そんな年にしていきたいですね。
はい、はいはい、そうですね。
で、まあ、簡単に今後の展望としましてはあれですね、コミュニティキッチンを目指して、うん、ちょっと短期的な政策として食を通したイベントを古川町商店街でしていきたいと思ってる、うん、まだちょっと詳しい詳細とかは決まってないんですけれども、うん、ちょっと決まったらまたラジオを通して皆さんにお伝えできたらなと思います、
う
ん、
はい、そうですね、
視聴者さんからの意見とかお便りとかちょっと欲しいですね。
そうです、
なんか皆さんどうですか、
食イベントやったら、うん、ね、今餃子イベントとかよく
ありますね、
ありますけど、はい、ちょっと商店街でね、皆さんのイメージする商店街でちょっと食べたいものとか、うん、ね、あったかい今冬なのでね、うん、冬に食べたいもの、うん、交流しながら、うん、人と関わりながら食べたいものがあればね、ぜひ
どしどし
でお願いいたします。はい、そんな感じで商店街プロジェクト2020年が始まりましたけど、商店街プロジェクトは、
はい、そうですね、
皆さん本当に1年間ありがとうございます。なくて、まあ、今年もよろしくお願いしますということで、はい、それでは商店街プロジェクトありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
本日は商店街プロジェクトがお送りしました。来週はお茶くプロジェクトがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075- 253-6901 まで。E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは高弘と
三羽と
圭一郎と
ひなと
栄心でした。
ありがとうございました。
いよいよ年を今年もお願いします。
お願いします。